ではこれから聖書朗読いたします。今日はルカの福音書24章13節から35節になっております。教会備え厚の聖書では154ページになります。では聖書朗読いたします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に遊具途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですか？と聞かれると二人は答えた。ナザレ人のイエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはその方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行っていましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったこと、言ったすべてを信じない心に鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も多かった傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らは道であったいろいろなことや、パンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。アーメン。では鈴木先生から復活したイエスとどこで出会うのかと題してメッセージいただきます。
おはようございます。今日はイースターの季節がまだ続いている、そういう時期です。今も今日この日曜日もイースターの季節、つまり イエスの復活したことを記念するそういう週、もう3週間目になると思いますけれども、そのイエスについて、復活したイエスが、イエスと私たちはどこで出会うのか、そういうことを少し皆さんと一緒に考えてみたいと思います。で、今読んでいただきましたように、イエスの復活は3人の女性に語られたというところがあります。主に3人の女性、そして名前まではっきりと出ていますけれども、そしてその他に何人かの女性に語られたということが書かれています。これは非常に大切なことだと思います。なぜかというと、当時イスラエル、当時のイエスの時代の人たちの中で、いわゆる男性優位の社会が至るところにありました。イスラエルもそうでした。男性だけが第一市民とされ、そして女性はいわゆる劣等市民として見なされていた。これはイスラエルだけではなくて、すべての、当時の、そして日本でもそうですけれども、明治時代まで、そういうことが続いていましたけれども、そういうことを頭に置いて見るといいと思います。つまりイエスは虐げられた人たちに非常に、慈しみの目をかけられた。それがその3人の名前と、そして他の女性たちの前 にそのイエスの復活のニュースが語られたということを考えるときに、そのことがまず重要だというふうに思います。さあ、それは当時のことです。今日現代、私たちはイエスとどこで出会うのでしょうか。イエスとどこで出会うのでしょうか。今日読んでいただいたところを簡単にもう一度まとめてみたいと思います。二人の弟子がエルサレムからエマオという小さな町へ、あるいは村へ向かって歩いていくということです。現在の距離感でいうと、だいたい2マイルか3マイルというふうに言われてますけれども、みんなもちろん歩いていったわけですね。でその途中でどういうことが起こったかというと、見知らぬ旅人とその2人のイエスの弟子たちは、2人の旅人と出会ったということです。それは復活のイエス、復活されたイエスなんだけれども、2人はそのことに気がつかない。いわゆる、今まで出会ったことのない、いわゆる英語でいうストレンジャーだというふうに思った。そして2人はその人に声をかけます。私たち一緒に旅をしましょう、もうエマオの町はすぐそばです、そういうふうに言います。でそこで3人は旅籠小屋に泊まります。そして3人は一緒に 晩の食事をする。でイエスはパンを取って、つまり食事を共にしたということでしょう。パンを取って、そして祈り、そしてそのパンを2人に分け与えた。その時にその2人は、あ、これが復活のイエスだ、私たちのイエス先生、その復活されたイエス先生だということに気づいたというのであります。その時に復活したイエスは消えていた。不思議な物語ですね。この物語が何を意味するのか、そのことを今日は皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ここで重要なことが2つあると思います。それ一つは、弟子たちがエマオの道に行く途中、本当に暗淡淡とした、あるいは絶望的な気分になっていたということです。 なぜでしょうか。それはその日が日曜日ですから、金曜日、だいたい2日半、3日前、イエスは、イエス先生は十字架にかかってしまったというのです。十字架にかけられるというのは最も重い、いわゆる犯罪人として処刑される、ローマの手によって処刑される処刑の方法です。これは苦しい、最も重い刑ですけれども、自分たちの先生だと思っていたそのイエスがまさにそのような目に遭ってしまった。これは彼らにとって大変なことだったに違いありません。ですから二人は暗淡とした気持ちであった、絶望的な気分に陥っていたということでしょう。そしてもう一つ、それはその実は復活したイエスと彼らは食事を共にすることによって出会ったということですね。旅籠屋の、そして、暗い、そして、決して裕福とは言えないその二人の弟子たちにイエスは現れた。まさに絶望しているその二人にイエスは現れた。この二つをまず念頭に置いてみたいと思います。さあ、じゃあその意味はどういうことなんだろう。そのようなことを私たちは考えだと思いますけれども、さあどうでしょうか。どういうことになるでしょうか。その暗淡たる気持ちになっていた弟子たちにイエスは食事を与え、パンを与え、パンをちぎって与えることによって、その時に、あ、これが本当のイエス様だというふうに人々二人は心に刻みつけることができたということですね。これは一体どういう意味なんだろうということを、これから少し考えてみたいと思います。さあ、それは彼らが自分たちが考えていたイエス像、イエスへの思いが全く違う、異なっていた、間違っていたんだということに気づいたということが一つあると思います。つまり彼らは復活のイエスと出会う前は、そのイエスをどのように考えていたかというと、あのダビデ王の生まれ変わりと考えていた。つまり自分たちのイスラエルという国をローマ帝国から解放して、私たちをそのすべての国々を治める、その国民に盛り立ててくれる、そういう人を期待していた。これが彼らにとって救い主ということであったわけですね。ところが金曜日にイエスは完全に十字架にかかって死んでしまった。彼らの望みは完全に消えてしまったということでしょう。ですからイエスの意味を彼らはずっと誤解していたということですね。しかしそのイエスに対する誤解が、実はイエスと共に旅籠屋で食事をすることによって時に全く消えてしまった。そして全く違ったイエス像を彼らは、売ることができたということですね。つまりイエスは決してダビデ王のような、いわゆる権力に富んだ、そして、いわゆる馬車やそれから兵士たちに囲まれてやってくるような、そういう意味での救い主ではない。ではどういう人なのか、イエスの本当の意図は何かっていうことが、その時彼らに分かったんですね。どういうことかというと、あのイエス先生は私たちに神のいわゆる権力者とかそういうのではなくて、神の慈しみ、 神の愛、そういったものを私たちに告げてくださったんだ、そういうものを身を通して生きる言葉と、それから生き様を通して私たちに、いわゆるその私たちに語ってくださった、見せてくださった、本当の神の愛を体現してくださったということを彼らはそこで知ったということに違いないと思います。よく考えてみると、彼らの脳裏にはいろんなことが浮かんだでしょう。あ、そういえばイエス様は放蕩息子の話をしてくださったな、そして、自分の財産をすべて食い尽くしてしまった息子を待っているその父親のその愛に重ねて神様の愛を語ってくださったなということを思い出しに違いありません。あるいはあのみんなが嫌っているザーカイという、あの税金を取り立てるあの嫌なやつのと共に一泊されたな、その嫌なあの嫌なザーカイと共に一夜を設けられたな、そういうことに気づいたに違いありません。あるいはあの名もない会員の女、会員の場を取り押さえられたその女のが極刑にさらされ、町の広場で石打ちの刑によって、死刑になる、その場をいさめ、そしてその女性を救われたな、そういうふうにのことを頭に描いたに違いありません。盲人、目の見えない人、あるいは心の病にかかった人、それから手のなえた人、足の立たない人、これらは当時は神によって呪われた人々だというふうに思われていた人々にイエスは近づかれたな、そしてその肩を抱き、その傷を癒し、盲目な人の目を見させ、そして次のように言われたな、私のもとに来なさい、すべて重荷を負っているすべての人よ、私のもとに来なさい、休ませてあげる、そのあなたを、そう言われたな、そういうことを彼らはそのイエスと食事をするときに思い出した。そして、ああそうか、このイエスこそ本当のイエスだ、我々は間違っていた、我々だけが良い目を見、そして敵であるローマ帝国をやっつける、それが生きがいだと思っていた私たちは間違っていた、イエスこそ、つまり愛こそ、共に手を握り合うことこそ本当の生き方なんだ、人間の人間らしい生き方なんだ、それを私たちに示してくださった、そのことに彼らは目を向けた、これがイエスとの、復活のイエスとの出会いに違いありません。つまり十字架を通して彼らのイエスへの誤解が解け、そしてその後に本当のイエス、愛のイエスと出会うことができたということに違いありません。エマオへの道のその物語の本当の意味はまさにそこにあるでしょう。さあ、それを、その意味を現代に生きる私たちに当てはめてみたいと思います。復活のイエスと私たちは本当に出会うんだろうか、それともこれは2000年前の単なるいいお話にエピソードなのか、そういうふうに考えたときに、私は次のことを皆さんにお伝えしたいと思います。1969年でしたけれども、私は、まだ新米の牧師として、若い牧師として、シアトル、ワシントン州のシアトルという教会の教会に、シアトルというところにある教会に、赴任しました。で、赴任したところにはスコットという少年がいて、とても人懐っこい少年でした。 その少年がある晩急に痛みを覚えて、そして病院に担ぎ込まれます。そして検査の結果、彼は白血病にかかっているということが分かりました。そのことが分かったときに、私たちの教会は祈りの教会になりました。日曜日のその礼拝でも、それから日曜学校でも、そして、いわゆるアダルトクラスにおいても、その彼が、良くなるように、奇跡が起こるようにということで、みんな一生懸命祈りました。それからある人たちは、夜のご飯を作って、そして毎晩、届け、そして、ご両親がスコットをのところに行って慰めることができるようにしました。しかし1年後にスコットは天に召されました。1日2日後、私はスコットのご両親のところへ行って、お葬式の打ち合わせをしました。彼らは私に一つのことを願い出ました。それは私を非常に驚かせました。私たちはスコットの葬儀を完全に私たちの親族だけでしたい、プライベートなフューノラルにしたいというのであります。なぜか、私たちはと言いました。私たちはスコットが全快するように、奇跡が起こるように祈った、教会でもみんな祈ってくれた、私たちの知人も友人もみんな祈ってくれた、奇跡が起こるようにと祈ってくれた。でもその奇跡は起こらなかった。1年ちょっとでスコットは死んでしまった。私たちはこの絶望感から立ち上がれない。私たちの信仰は揺らぎ、そしてどうすることもないこの絶望感から私たちは立ち上がることができない。だから私たちはとてもみんなの顔を見るに忍びない。祈ってくれた友人や、友達、友人や、それから隣近所の人々と顔を合わせたくない。だから私たちはこの我が子の葬儀をプライベートなものにしたいということでありました。私は戸惑いました。どうしたらいいかなと思いました。しかし、その中で次のようなことを私は言葉に詰まりながら言うことができました。確かに私たちは奇跡が起こるようにと祈った。スコットが少しでも早く、一時でも早く病気から解放されるように祈った。神よ奇跡よと祈った。イエスよ、キリストよ、奇跡よと祈った。これは確かにそうだ。そして奇跡は起こらなかった。少なくとも私たちが考えるような意味での奇跡は起こらなかった。しかし私は続けました。私たちが祈ったのはそれだけではない。私たちが祈ったのは奇跡よ、神よ奇跡よということだけではなかった。私たちの祈った祈りの中には、神をどうかスコットが愛に囲まれ続けるように、痛みから解放されるように、その絶望やそれから孤独感から解放されるように、そう祈ったのではないか。だから私たちの葬儀は、あるいはスコットの葬儀は、私たちに囲まれて、あるいは教会の人々に囲まれて、近所の彼を愛した人々に囲まれてするべきではないか。その時にスコットのお母さんがふっと顔を上げて言いました。本当にそうです、本当にそうです。 Yes indeed, Yes indeed。 スコットの葬儀は本当に悲しい葬儀ではありましたけれども、しかし同時に希望にあふれた、勇気にあふれた葬儀でもありました。 私たちは共に賛美歌を歌い、共に祈り、そしてこの世にあった10歳6ヶ月の命を神に感謝することができました。それはもう30年以上前の、40年あるいはそれ以上前のことであります。イースターの季節ではなくて2月にそれは起きました。しかし私はイースターの季節になると思い出すのは彼の葬儀のことであります。なぜか、それはあのイエスがエマオの道にで弟子たちをと語ったイエスがそこにもおられたということを感じたからです。イエスはエマオの、イエスはシアトルのその彼のその子の葬儀、スコットの葬儀にも現れた。そしてつまりどういうことかというと、どこで私たちはイエスと出会うのかというと、毎日の、そしてどうしようもない絶望や、それから、失望や、それから孤独や、そういったどうしようもないその時にイエスは私たちと共におられるということでありましょう。エマオのイエスは二人の絶望した弟子に現れました。そして希望を与えられた。そのあのエマオのイエスは現在私たちの毎日の生活の中におられ、私たちとを支えられているのであります。そんなことはないとか、そんなことは信じられないとか、そういうことを我々が言っても言わなくても、そんなことは全く別個にイエスは我々と共におられるのであります。そのことを今日は皆さんと共に考え、共に感謝をしたいと思いました。イエスはどこにおられるのか、イエスと私たちはどこで出会うのか、ここであります。私たちの人生のただ中であります。そこにイエスは現れ、私たちを支えられるのであります。それではお祈りをいたします。神様、私たちは毎日の生活の中で見えない神に不信を覚え、そして私たちだけで生きていこうとしがちであります。しかしその私たちをあなたは支え、私たちが知っても知らなくても私たちと共におられることを思い、心から感謝いたします。どうかこれからの毎日の生活を共に人間として豊かに生きることができますように、私たちを導いてください。キリストの名によって祈ります。アーメン。